株式マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、32歳元気から進行役の八木ひとみです。さあ今日もこのお二人とお話し進めてまいります。まずご紹介するのは心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。舞台やります。ツイッター見てください。
おー、しょっぱな宣伝から入りましたねさらに今日はオープニングから電話がつながっています。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト鈴木沙羅さんです。鈴木さんこんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず鈴木さんのプロフィールご紹介いたします。専門は日本株。数々の投資セミナーなどに登壇し、難しいテーマも分かりやすく解説する点に定評があります。今日は今熱い投資テーマの解説とその関連銘柄について後ほどじっくりとお話しいただきます。さあこの番組、かぶりついて聞いてしまうような株情報がてんこ盛りです。相場解説、銘柄情報、ゲストコーナーもあります。また皆さんからの質問も募集しています。番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。そしてラジオの放送と同時に動画配信も行っています。詳しい視聴方法などは番組ホームページからご覧いただけます。ぜひ耳で目で番組をお楽しみください。また今日も資料たくさんあるんですけれども、
今日は盛りだくさんらしいですね、
は
い、
そうなんです。そちらは番組ホームページからダウンロードできますので、ぜひ参考になさってください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺います。本日は日本株といえばこの人、改めてご紹介します。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト鈴木沙羅さんです。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日の日経平均ですが、261円30銭高の 22,758 円48銭とおよそ3ヶ月ぶりの高値で終えました。また今日は決算発表が一段落、集中日だということで今日で一段落ということで、今後の物色動向気になるところですが、鈴木さんにお話しいただく本日のテーマが、日本の食を世界に発信、外食業界は好調が続く、業界を支える縁の下の力持ち企業にも注目ということで、外食業界に注目されているということですね。その背景をまず教えてください。
はい、そうですね。日本フードサービス協会が、発表している外食産業の売上高、毎月のものがあるんですが、はい、実はそちらが19ヶ月連続で、増えている、伸びている状況なんですね。日本の消費全体はやや伸び悩みを見せている割に、非常に堅調な業界であると言えるかと思います。その背景にもいくつかありますが、まあ、例えば、国内では女性の社会進出が進んでいて、まあ、外食で簡単にいい食事を済ませたりとか、また持ち帰りとか宅配サービスで家事の時間を短縮するような、そういったニーズにも応えている部分があるかと思います、
はい、
その他では、まあヘルシーなメニューですね、まあ、野菜を使ったり糖質を制限したメニューや、期間限定のメニューなどを出すなど、企業側の努力が非常にいい走行しているところがありますね。また海外でも海外からの訪日客が増加していることで、まあ、日本の外食チェーンで食べてみたいというニーズ、また食べた後に、海外でも人気が高まって日本企業が海外展開する足がかりになったりと、非常に間口が広がっている業界と言えるかと思います。
業績も好調ということなんでしょうか。
そうですね、個別でも好調な銘柄、中古型株が多い中でもですね、株価業績ともに堅調なものを散見されます。
ではまずその関連銘柄の紹介ということなんですけれども、どういったところに注目されてますか。
そうですね、いくつかございますが、一つは外食チェーンのコロワイド、コード番号7616ですね。
はい、こちら今日の割値3010円となっています。
はい、焼肉の牛角ですとか、フレッシュネスバーガーや、あとは回転寿司のかっぱ寿司などなどですね、M&A 企業買収などで、大きくなってきた外食企業ですね。で、5月9日に通期の決算を発表しましたが、19年3月期の営業利益見通しは前期比で2倍になる計画ということでですね、まあ そういった好業績が交換されている状況です。まあ、セントラルキッチンでまとめてですね、調理をするなど生産性を向上していたり、そういったところも好業績につながっているようです。
うん、坂本さん、この銘柄いかがですか？
そうですね、どうも坂本です、はじめまして。
はじめまして。
コロワイドに関しては、まあ、ずっとまあおっしゃった通り M&A が続けてきて、まあ、売上伸びてきて、まあ、ようやくその収益の回収期に入ってきたのかなと僕は思ってるんですけど、この辺がですね、まあ、その、なんていうんですかね、まあ、さっき言って、おっしゃってた、肉とか、あとは寿司とか、うん、もう、外食のですね、その、会社をある程度、その、揃えてしまったので、あとはもうスケールメリット、まあ、先ほど、おっしゃってた、セントラルキッチンを使ったりとか、まあ、その、トータルのメリットが出やすい形にもう作ってきましたので、まあ、ここからやっていくと、まあ、利益を回収していくというところかなと思います。まあ、あとは株主優待等々もね、かなり使い勝手がいい、まあ、カード式になってて、ですね、まあ、まだ使えない店あるんですけど、牛角とか使えないんですけど、これが使えるようになってくればさらに個人投資家の人気も高まってきて、まあ、PR の拡大が供与される形になるかなと僕は思ってるんですけど、
やっぱこういったテーマだとやはりその株主優待というのも魅力の一つとなり
そうですね。まあ、外食企業をその投資する一つの理由としてやっぱり株主優待好きな個人投資家多いので、まあ、その辺にも注目すると面白いかもしれません。
そしてもう一つ銘柄を挙げていただいていますね。鈴木さん、ご紹介お願いします。
はい、こちら外食チェーンとちょっと違うんですけれども、飲食店や外食チェーンを縁の下で支える企業の一つ一角ということで、コード番号2371の価格コムをご紹介したいと思います。
こちらの今日の終値ですが2196円となっています。
はい、こちら、ご存知のサービスですとレストラン検索やネット予約が、できます食べログというサービス展開していますね。こちらも5月10日に1通期の決算を発表しております。19年3月期は営業利益 10% の増益の計画としておりまして、まあ、堅調な成長路線に乗っているところかと思います。掲載しているレストランもですね、日本全国で80万で17年12月などの月間利用者数を見てみますと、まあ、忘年会などのところで利用者数伸びるということもあって、まあ、1億3000万人以上がですね月間で延べで利用しているというデータもあるほどで、非常に有料会員ですね、お金を払って、予約サービスを使う、まあ、一般消費者、また、外食飲食店側のですね需要をうまく取り込んでいるところと言えると思います。やはりですね、人気の飲食店では予約の電話対応などで非常に人手を割かれてしまったりして、非効率的な部分もあるかと思うんですね。まあ、そういった飲食店のニーズを取り込んで、まあ、有料でネット予約のサービスが使えるようなところというのがですね、利用者を増やしているというところだと思います。
縁の下の力持ちの銘柄ということですが、坂本さん、こういった銘柄に関してはどんな印象を持ちですか？
そうですね、まあ、外食産業が伸びるということはその周りの業界ですね、まあ後から話そうかなとも思ったんですけど、やっぱり、店舗数さんとかですね、まあ、あの辺のですね厨房機器とか、まあ、あの辺のその周りですね、食材の話もそうですし、まあ、その辺も一緒に盛り上がってくるので、まあ、外食産業だけ見ると、まあ、伸びてるとこはいいかもしれないですけど、そうじゃないとかやっぱり人件費とか、また食材費の高騰が気になるので、まあ、それが嫌だっていう人は、まあ、その周りのですね、企業をですね、調べてみるというのも面白いかなと思います。
山本さん、やっぱり銘柄選ぶときにその人材不足っていうところってちょっと気になるところなんですか？
そうですね、バイト目線で見ちゃうので、
いいですね、
いや、大変そうだなって思うんですよ、やっぱチェーン店で働いてる人たちって、だからやっぱこの 人材不足って、本当、深刻な問題だろうな
と。時給がちょっとずつ上がってるのは、やっぱり気になりますよね、
そうですね。
だって2、3年前だったら、こんな値段になったの、あれ200円ぐらい高いとか思ったりしませんか？
いや、します、します。あと働く時も、ここきついんじゃないかって、ちゃんと調べた方が、
そういうところですね。
そうですね、その他にも、銘柄挙げていただいていますが、簡単にご紹介いただけますか、鈴木さん。
はい、最後がですね、コード番号2492のインフォマートという企業になります。でこちらはですね、外食企業、飲食店と、また、卸、食材の卸の会社の間をうまく結びつける企業なんですけれども、その食材の受発注などの取引の際にですね、今まではまあ電話やファックスですとか、形が決まっていないような、 発注書などで取引をしていたので非常に煩雑になったりミスが多かったりっていうのが多いみたいなんですね、はい、そういった中でもしっかり定型化されたプラットフォームを外食企業飲食店また卸の会社に提供するということで非常にフード業界の中ではシェアがトップといった企業になります。
東証一部のインフォマートですけれども、今日の終値は1071円となっています。今日ご紹介いただいた鈴木さんのレポート、ストラテジストやアナリストが執筆した最新のレポートなど投資情報が満載の株式投資情報局は、岡三オンライン証券に口座を開設いただくとどなたでもご覧になれますのでぜひご活用ください。今日のゲストは岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト鈴木沙羅さんでした。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、
岡三オンライン証券で株取引をしてみませんか？岡三オンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで手数料が無料、つまり最大40万円まで手数料が毎日無料。始めるなら今がチャンスです。さらに株式サイトみんなの株式でネット証券取引ツールナンバーワンに選ばれた岡三ネットトレーダープレミアムが無料。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引手数料に自信あり、株の取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴うん十年のベテランながら鳴かず飛ばず生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに徹底的に叩き込んでもらいます。さて、投資に役立つヒントを引っ提げて今日はこのコーナーにゲストがいらっしゃいます。岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。同じ岡三証券グループなんですよ。ちょっと私のはのぶとい声でお邪魔いたしますけども、今日はですね、はい、1ドル110円に向けて、まあ、かなり上昇性強まった、まあ、今日は午前中もちょっとね、こちらの番組、ラジオ日経さん出演させていただいたんですけども、はい、ちょっと今のところは今足元また円高基調で109円の前半とかっていう形になりましたけど、ここ最近ちょっと円安基調強まってるのに、どうして日経平均株価、ちょっと全般的に強含まないのかというところで、今日はちょっとですね、外為市場関係者を代表してって言い方変ですけども、お三方のところに殴り込みをかけに来ましたので、後ほどちょっとゆっくりですね、今日は YouTube 後半戦のところでですね、いろいろ皆様方にお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ここではまずですね、投資のヒントということで、ヒントを渇望されているリスナーの皆さんからメッセージが届いているのでご紹介していきます。ラジオネーム、プラテンシタイさんからです。バイオの成長性に期待してナノキャリアとかアンジェスとかバイオ株を中心に保有していますが、含み損が膨らんできてしまっています。まだ戻るんじゃないかという思いが捨てられずにいます。昨日のザ・マネーで坂本さんがバイオ株についてお話しされていましたが、私はどうしたらいいんでしょうか。投資のヒントが欲しいですということです。
僕も欲しいなこれ
私も欲しいですね。ぜひね、
はい、いや昨日聞いていただいてありがとうございます、うん、ですね、まあ、何の話しようかなと昨日思ったんですけど、うん、やっぱ個人投資家がですね、ちょっとさっき竹部さんも話あったんですけど、すんなりですね、日経平均が上昇しているのに新興株、個人投資家好きな新興小型株がついていかないのはなんでかと思っている人がたくさんいるのかなと思ってて、まあ、その中でもバイオ株のその下げがですね結構目立ってますので、だからまあその辺の行動論をね話したんですけど、今日もうちょっとそこも深掘り、せっかく質問いただいたんで、まあ、したいなと思いまして、まずバイオがダメというか、まあ、今も現状まあダメになってる銘柄多いんですけど、なんでダメになっちゃってるのかという話が多分ここはポイントになろうと思ってます。やはりそうですね、バイオ株は収益が実は上がってない会社っていうのがほとんどなんですね。だから将来の収益、だから期待先行の株が多いと、 というところが一つの、大きなポイントだと思います。で、期待は、もしですね、新薬の開発を頑張ってバイオベンチャーしてるんですけど、できた場合は、やっぱりお金がドカッと入ってくると思うんですよ。
そうですよね。
だみんなそうすると収益が激変するだろうと、うん、まあ思ってるわけですね。でもそこがうまく乗らなければ、その開発に時間がどんどんかかればかかるほど、お金がショートしてくるんですよ。収入がないんで、もう売上とかもほとんど立ってなくて、赤字だけずっと垂れ流してる会社で結構たくさんあるんですよ。だからそこがずっとお金垂らし流していくと、お金がありませんと。じゃあどうしますかというと、株式市場に上場している意義っていうのは、株券をするしかないですね。
そう。
だから株券をするんですよ。で頑張って頑張って株券を吸って、で、もう一回チャンスくださいと。で、投資家からお金を調達して、で、それでまた、頑張ってですね、バイオの研究をして、新薬を頑張って作ろうとするわけですよ。
はい、
で、これがですね、またうまくいかなかったらどうするかと。で、また増資するよねと。株券するよねという話になるので、まあ、株券すると電子化なんで今するわけじゃないんですけど、まあまあ厳密に言うとそうなんですけど、まあ増資しますよと。で、そうすることに株価がどんどんどんどんこう、やっぱ落ちちゃうんですね。株数が増えちゃうんで。だからそこがですね、長く持ってると厳しいと、いうところがあるので、人気商売だったりするんですね。人気セクターに なってるときは盛り上がるけど、そうじゃないと、収益が今もう上がってる会社、上がってない会社が二極化してくるんですよ。だそういうセクターだっていうのを分かって投資しないと結構厳しいと。だから、含み損が大事で助けてくださいみたいに多分なると思うんですね。だからそこを考えて、その投資の期間、をある程度定めること、
あ、先に自分でどれくらいっていうのを、
そうです、だから人気が出てるからこのセクターが盛り上がってるときに乗るというのを最初から、分かって投資する。だからもうロスカットのようにしっかり決めて入ると。そうしないと増資に巻き込まれたりしますし、人気が去ったときに下がるというのが大きいんですね。
大和さんどうですか。
いや僕もアンジェスとか持ってたことあるんですけど、やっぱ僕もやっぱあの、なんていうんですかね、持ってたらドキドキするんですよね、やっぱ。なので、その時は、見る回数を増やすとか、やっぱそういうことで少しでもリスクを減らさないとみたいな。
どこかで損切りしなきゃいけないっていうのは頭で入れながら投資をしているってことです。
損切りしたら気持ちいいですしね、
結構。それすごいね。オクトルの資質の話をしたんですけど、結構いい線いってると思います。
あ、本当ですか。やっぱ、した後気持ちいいですよね、なんか。
それはね、したと悔しいじゃなくて気持ちいいっていうのは、前向いてるってことなんで、すごく僕はいいと思いますよ。
なんか洋服を捨てる感覚に似てるっていうか、
いいですね、
捨ててしまえば捨ててしまえば別に後で後悔ってあんまりないことの方が多いなと思
って。そうですね、はい。
まず一つは自分の中でそういった期間を決めるっていうのが大事だということなんですが、その他にもまだいろいろありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
これはもうちょっとがっつりやりたいなと思いますんで、後半にね、詳しい話とあとは、個人投資家は失敗を犯しやすいテーマとかね、
気になりますね、
しっかりやりたいんで、はい、YouTube をですね、聞いてください、
うん、そうですね、はい、武部さんにもこのまま後半戦に参加していただく、
は
い、
今日はちょっとかなりですね、ちょっと証券会社の職員として言いづらいことを突っ込んでですね、
いいよ、
逆に言っていただこうかなと、
はいいいね、
マザースも含めてちょっとね、はい、不調な中でですね、どういった動きするのか、うん、ちょっと心理状況を山さんとかにも代弁していただこうかと思いますので、
はいはい、お話の続きは延長戦、どうぞお楽しみになさってください。さあ、そうこうしているうちにあっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信はこの後もまだまだ続きます。パソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報をてんこ盛りでお送りしますので、引き続きお楽しみください。